中全部種にしよう。
種ラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点クラスと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。まずは暮らしの一週間から、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、3月にいよいよ入りましてですね、まあいよいよ春めいた感じがある。先週まではなんか寒いなみたいな日が続いてましたけど、今ダウンとか着てね、外に出ると汗だくになって慌てて家に戻るみたいなことやってましたけど、もういよいよね、暖かくなってきたなっていうところで、本格的に花粉症も来て、例年ですね、花粉症によってこう鼻が詰まって、こう 寝てる時に口が開いてしまって乾燥して風邪ひくみたいなパターンを繰り広げているので、ちょっと気をつけていきたいシーズンなんですよね。体崩しがちなシーズンでございます、春。
うんうんうん、春はじゃあ体調悪いこと多いの？
そうですね、花粉症がいよいよこう目立つようになってきた。昔はね、多分桜だなんだっつって、春はいい季節だななんてこと思ってたと思うんですけど、
うん、
まあ僕の中では四季の中で苦手な方の上位に入るレベルですね。
あ、そうなんだ、うん、じゃああんまり外とかも出たくない感じなんですか？
なるべくであれば、そうですね、コロナ関係なくなるべく出たくないなっていう時期ではありますね。あんま桜とかもね、今あんま感動しないんですよ、見ても。なんかよりこう寄ってって、こう花の構造とか見たら多分楽しいと思うんですけど、はい、花見だなんだみたいなのってあんまりモチベーション湧かないんですよね。
まあ不思議なね感覚ですけどね、なんかね、
花見っていうか桜を楽しむ感じが。
そうそうそう、まあ、うんうん、僕もそんなにないですけど、そうそうそう、もういや今はまだね桜全開って感じでもないから、梅とか見てさ、いいねとかちょっと思ったりとかしますよ。
それ何なんでしょうね、あの感じね、色合いなのかな。
そうよね、なんかこうパッとし、まあ比較的パッとしてる方だけど、やっぱちょっとね薄い色がいいなっていうのは、うん、なんだっけ、三浦純的に言うと花鳥風月始まったらみたいな、そういうやつだっけ。
僕も桜より梅の方が好きなんですよね、やっぱりね。何なんだろう
な。なんかほら梅ってこう忘れられがちだから、そういうのにちょっとこう心を抱
くみたいなのがあるのかな。そうかそうかそうか、サブカル野郎どもは。そうかそうか、
なんか気がつくとさ、その梅は終わってるみたいなさ。だから本当茨城、ね、水戸の軍勢が起こってると思いますよ今。
梅ですからね、水戸といえばね、偕楽園か、
うんうん、そう。だからもう今ね、吉沢軍勢が喜んでると思いますよ。よし、今だ梅だっていうことでね。
ああ。
まあでも彼らは別に埼玉に住んでるわけじゃない、水戸に住んでるわけじゃないもんね。
うん。そうですよ。
あの人たちも水戸にいないし、草薙くんも水戸にもうすでにいないから、なんだか水戸の立場微妙ですけど。うん、
あ、まあまあまあまあ、いよいよね。
急にタイガーばっか見てますけど、うん、もう僕の方はもう体調万全じゃないんで、
あら、どうしたんですか？
健康診断に行ってきましたね、この前ね。
あらあらあら。
うん、うん。はい。いや、なんか血とか取ったりしましたね。
うん、
まだ結果は出てないんですよ。
う
ん、
ああ、そうなんだ。
うん。
そっかそっか。
まあでもなんか、
大事ですね。
そう、うん。年に一度ぐらいは行っとかなくちゃいけないなと思いますけど、なんかね、がん検診とかも減ってるらしいですから、
まあ、受診者が、
そうそうそう、やっぱ病院行くのは控えてる人が多いらしいから、
うんうん、そうですよね、うん、健康診断行ってね感染しちゃったらもう元も子もないですもんね。
まあだけど健康診断行かずにさ、がんとか発見遅れるとかそういうことになったら大変だからね。
確かに、
うん、まあまあバランス考えてということですけど、まあはい、そんなわけで健康に執着している2人がお送りしておりますよ、う
ん、ここはそうっすね、うん、いい、体が変わってきてるなっていう感じをしましたけれどもね。はい、続いて番組の聞きどころをつけたし、ツッコミを添えていく番組の1週間です。まずは週の初めの雑談コーナー、種枕ということで、今回は猫バンバンの話であるとか、あ、孤独の話、あとはミスコンとかね、縁とかいろいろな話をしました。 ました。続きまして、タネスケ、今回は映画ライアと竜の王国、14歳のしおりなど、あとは、夏目房之助先生のね、教授の最終講義などなど紹介をしてまいりました。続きまして、週刊ドラマ語り、今回は、六畳間のピアノマンという NHK のドラマから、いいドラマタイトルってなんだろうね、みたいなことを考えてみました。続きまして、野良犬散歩、今回は、まあ、ポンさんがね、家に帰る、帰らない、みたいなことの押し問答を繰り広げておりました。
いや、帰ってないですけどね。はい。
うん、続きまして30分読書、今回は可愛くて深い漫画スペシャルということで、ちいかわ、子犬の子犬のバクちゃん、あとポンさんの方から石森章太郎さんのロボット刑事について3分読書で紹介をしてもらいました。最後、丁寧な雑談、長雑ですね、お姫様になりたいであるとか、味を知りたいなどなど、まあ、ショートフィルムフェスティバルですかね、ショートフィルムからアーポンさんが思ったことをきっかけにいろいろな話を繰り広げてみましたが、1週間振り返って、ポンさん、いかがでしょう、ツッコミどころ、付け足しなど。
そうですね、まあ、各放送回の見どころというか、聞きどころというかね、どういう回だったっていう話すところではあるんですけども、
うん、
まずは先週の枕で言えば、まあ、折に触れてこう、ミャンマーの映像がいっぱい流れるんで、
うん、
こう、枕で喋りたくないんですけど、やっぱ映像を見ながらね、こう、一人で、なんでこんなことになっちゃってんのかなっていうね、こう政治的な理由はさ、いろいろ解説は聞いたらわかるんですけど、まあでもこうね、結局拳銃撃って人が亡くなっちゃったら、それは同じことじゃんか、みたいなことを思ったりとかして、ちょっと悲しい気持ちになっちゃいますよね。
うん、なんかもう軍側の正当性みたいなの証明できなくなっちゃってますよね、あれでね。
まあ、正当性、いや、もうこれ、いや、理屈で言うとね、やっぱその、あそこ、うん、あのあたりっていうのは、やっぱこう、軍がいろんなところから守ったりとか、もしくは戦ったりみたいなことの歴史が結構繰り返されてるところらしいから、軍の位置づけって、それは特に日本人なんかに比べて、やっぱり非常に重要なんだとは、思うには思うし、だってね、うん、アウン・サン・スー・チーさんのお父さんは軍の人だからね。だからまあその辺は一口には言えないんだけど、だけど、やっぱちょっとね、やっちゃいかんことをやっているから、なんでそんなことをね、まあまあ、そもそも変な話なんだけど、なんかね、悲しい気持ちになってましたね、先週はね。
僕の方はそうだな、緊急事態宣言がまた延長、まあみんなするだろうね、みたいなことは思ってたとは思うんですけど、
うん、
エヴァンゲリオンのね、公開タイミングは3月8日で3月7日までに緊急事態宣言一応の終了という予定だったところ、さあどうなるのっていうタイミングでもあるので、
うん、
またそのちゃんとこう如実に覚えておきたいですけどね、緊急事態宣言に入る前と入った後でどう変わったのかと、あと今回で言うと、まあ、3月の、1都3県は21日までなので、3月21日を間にしてどう変わって、世の中っていうのが変わっていったのかみたいなことは、なんかつぶさに見ておきたいなっていう感じはしますね。それによって、まあ、緊急事態宣言っていうことものが、その名ばかりではなく、ある程度の効果があったんだってことが分かるかもしれないし、逆にそういうものも なくなっちゃっているのかもしれないしっていうのはあったりすると思うので、そこら辺の変化には、なんか自分も一応街中に出て、ちょっと感じたいなとは思っている感じですかね。
まあ、なんかね、何？イエスの簡単な答えは出ないだろうけど、多少こう推し量れるデータをいっぱい取ってほしいですよね、
うん、そうですね、単に数値だけじゃなくて、ね、過去の蓄積含めてちょっといろいろと見たいなって、ただ単にこう宣言解除すればいいっていう話ではないのでっていうところ、うん、これが ね、なんか聖火ランナーが始まるからみたいなタイミングっていうのが2週間だみたいな話が出てくると本当にふざけんなと思いますけどね。
まあまあまあ、もう、TOKIO も、まあ別に、意見表明って意味じゃないけど、走れないなんていうね、うん、発表
が。年末の時点で言ってたんですってね、あれね。
そうそう。
12月末の時点で。
言うのかななんてね、ありますけどね。うん、
ギリギリまで発表しなかったっていうね、みたいな。
いやエヴァ行きたい、エヴァ行きたいよ、本当に。もう、エヴァって何もう、いい加減、別れを告げたい。なんか、
情報級はちゃんと見てる人なんでしたっけ、ポンさんって。
うんうん、まあまあね、一応、
全部、うんうん、
全部見てますよ。
あ、全部見てますか。
あの、うん、元々のテレビシリーズは全部見たし、
94年かな、
映画版も全部見たし、旧劇場版ってやつですよ。
ほうほうほう、で、うんうん、あの、実写が映るやつね。
実写も映るし、うん、そうそう、もう言うともう。
観客席が出てきて、グフフみたいなやつね。
いや、そう、ね、ほんと、なんか、懐かしい、あの時の劇場体験込みでセットで思い出せるからいいよね、あれね。
俺、あれ劇場で見てないんだよな。あれ劇場で見たかったな、やっぱな。
あの感じで、まあ、新劇もね、一応、なんだかんだで見て、もうだから、うん、あの、結構、あの、流行り物とか苦手な方ですけど、これはもう、なんていうか、うん、盲目的に乗っかってる感じはありますよね。
うん。なんかそろそろね、安野さんに僕は次の作品を作らせてあげたいなって思ってますよ。本当に。
また、うん、どでかい視点でいきますね。まあ、みんな自由にやってると思いますけどね。はい。
やって、やれてないよ、あの人
って。やってる、やってる自由だよ、そんなの。
シン・ウルトラマンとか、
そじゃあね、楽しんでるし、ね、次、何か気になってるのありますか？
誰ですか？
オレンジです。
誰ですか、あなた。
オレンジですよ。はい、どうぞ。
はい、そうだな。いや、なんかあったっけ。野良犬散歩か。野良犬散歩の感じが、なんかまあ、あの、野良犬っていうタイトルからして、ちょっとアウトローな感じというか、なんか、世の中の、こう、流れには乗らないぜ感がタイトルからも出てるので、うん、そういう感じが出るといいなとは思ってたんですけど、なんか今回はアウトローな感じ。でもアウトローなんだけど、その、ちゃんとなりきれてない感じっていうのが、ポンさんらしくて、こう、いい出てみよさでしたね。そこら辺の、うん、ちゃんとアウトローになれてないっていう感じが、
ね。まあ、アウトローって言ったって、歯医者に行った帰りに家に帰りたくないって言ってるだけだからね。
中二みたいだね。
それを別にそのアウトローって言われると、なんだけど、まだ小さい抵抗みたいなのが、このお散歩ではあるんですけどね。
うんうんうん。野良犬感が出てね。なんかもうちょっと低い目線で見れるといいかもしれないですね、でもね。
本当の犬の視点でね。まあまあちょっとね。
そうそうそう。
はい。五感をフルに活用したいと思いますが。
なんか道端に落ちてるものとかなんか報告してほしい。
いや、本当に犬じゃん、それも。まあまあまあ。
犬はそんなに道端ましてるもの、
ね、手袋とか、ね、
気にしないですよ。
そういうことです
よ、ね。加えたりしたらそうだろうか、う
ん。どうですか、他に、他の回。ドラマ語りでは、
はいはい、
まあ、改めて思ったのは、その、なんかこう気に入ったドラマのタイトルをもう一度自分でつけてみるっていうのをやってみてもいいかなって思った回ですね。
ね、面白い面白い。
なんか、ね、あの、坂本雄二さんが名前を、タイトルつけるのがちょっと苦手だとか最後になるみたいな話をどっかで書いてたと思うんですけど、うん、やっぱりこう、なんつうのかな。本当にいきなりその世界に入るのが一番いいっていう考え方もあるのかなと思ったりもするし。
うんうん。
で、あと、ま、冷静に考えると、あんまりこうタイトルだけで見たいと思うことってあるのかなとも、ちょっと思ったりもしたんですよね。
うんうんうん。あると思いますけどね。てか、多くの人はそうなんじゃないかな。
いやいやいや、誰が出てるかとかそういうことじゃない？
いや、でもタイトルもあると思う。
今、永瀬さんの出てるドラマ、あれタイトル知らない人多いと思うよ。
はい、ああ、なるほどね。永瀬が出てるドラマだっつって。でもそこかな。
そう
そう。それは視聴者は。
永瀬が出てる歌舞伎のドラマだと思ってる人いっぱいいると思うよ。
もう間違ってますね。そうですね。歌舞伎は出てこないですね。あの、ドラマの中にね。
うん、まあでもそういう、今、そういう人も多い中で、でもやっぱタイトルって最後に残っていくものだから、なんかね、いいタイトルって、そういう方程式はないと思いますけど、なんかこう、うんうん、タイトルについて考えると、ちょっとこう、お遊びだなとは思いましたけどね。
なんか、おぎりじゃないですけど、なんか、ね、適切な言葉で、それ一本みたいなの、なんか、面白いかもしれないですね。ドラマタイトル、映画タイトルの。
そうやつね。そうそう
そう。面白そう。はい、あとは、超雑ですね。今回は、まあ、ファンさんが、なんか、今回の超雑については、最初何の話するんだろうなみたいなことが、僕聞いてる側としてはよくわかんないところから入ってて、あ、なるほど、そこの映画の中で出てきた要素からピックアップしたんだなみたいな流れが、なんか美しい感じがしたので、うん、なんか、こう、まあ、毎回意識をされてると思うんですけど、より身近な実感からこう、テーマに入っていく感じっていうのは、すごくいい超雑だなって思いました、ね。
ありがとうございます。 あ、どうぞ。
まさしく枕なんで。
ありがとうございます。
うん、これからも期待しております。
ありがとうございます。はい、なんか、あれ、なんかでも、うまくね、話、まな板に上げられたかなと思いますけど、なんかこう、一応ほら、お姫様になりたいっていう気持ちとか、恥を知りなさいっていうおばあちゃんの気持ちとかっていうことですけど、
うん、
なんかこう、自分がそう思ってそうしたっていうよりかは、自然と大きな力でそうさせられてしまったみたいなことが、僕は割とあるのかなと思ってる方で、
うん、
で、それにあがなったり、それから逃れられたりとか、いろいろそういう、それのとの関係の、まあそれを世間と呼ぶ人もいると思うんですけど、
うん、
そういうことがあるんだろうなって思って、たんですけど、
うん
うん、でもね、シンプルにお姫様好きとかね、そういう人いると思いますけどね、その男性女性問わずですけどね、
うんうんうん、
まあまあはい、そんな話でした。
いや、いいです。そういうモヤモヤした話をぜひぜひ今後もやっていきましょう。
うん、
はい、タネラジはポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっている種の話、番組の感想もお持ちしております。公式サイトにあるお便りフォームより送ってみてください。それでは種ラジ、今週の1曲ということでオレンジの方からいきます。うん、藤井風さんの旅路という曲ですね。虹色カルテか、書いてて間違えた。虹色カルテという、テレビ朝日のドラマの主題歌ですけれども、なんか最近の主題歌とか CM ソングって、そのいろんな曲、星野源さんとか米津玄師さんとか、まあいろいろ優れた作曲家、ミュージシャンの方そうなんですけど、本編で聞こえる部分、CM だったら CM の15分なり30分なりで聞こえる部分とか、ドラマだったら主題歌で最後、まあ短縮版でね、聞こえ、流れたりしますけど、その本編で聞こえる部分以外のところに、かなりフックというか、なんて言うんだろうな、特徴的な音の使い方とかを入れてるところが多くて、曲全体を聞くとなんか本編で聞いて、まあ本編でもドラマとかが終わった後に聞いたりして、すごくジーンと来たりとか、CM だったりしたら、その CM で描かれる映像、最近のそれこそ星野源さんの想像とか、その任天堂のゲームを遊んでる星野さんの映像とのその組み合わせがすごくいいなと思ったりするんだけど、なんかこの旅路という曲もドラマで聞いてると、ただこう、ああいい曲だなみたいな、しんみり来るなみたいなくらいなんですけど、実際その本編というか、今だと Spotify とかね、Apple Music とかで聞けますけど、しっかりイントロから最後まで物語になっている感じがあって、そこら辺はやっぱ藤井さんとか、編曲っていうかプロデューサーで入ってるヤッフルさんって方いらっしゃいますけど、そのコンビはやっぱすげえなっていう風に改めて思った曲でした。今回紹介するのは、まあ、YouTube の映像で、この前報道ステーションというニュース番組で、藤井風さんがなんか地元の、中学校かなの卒業間際の、あ、違う、自分の出身校かのところに行って、なんか、母校の先生たちと今の、そのコロナ禍における学生どうなのかみたいなことの話をしてたりしたんですけど、それをインタビューと合わせて、このライブも含めてすごく良かった。藤井風さんってすごく フランクな感じというか、すごく、なんだろうな、その世間の流れとかにこう、流されない感じっていうのが、いつも YouTube とかもでも見ててすごく自由でいいなって思ってたんですけど、なんかテレビでもそのまんまの藤井風さんらしさが出てたので、うん、すごくいい映像だったので、
どこの人ですか、藤井さん。
岡山の人ですね。で、今も岡山に住んでらっしゃるんですよね。ずっと YouTube で走っ、そうそうそうそう、なんとかジャケみたいな、言い方を、自然に取り入れて、そこら辺もなんかね、結構東京とかに出てくるとそういう方言みたいなものを、まあ、関西の人は別ですけど、なんか、ある種、こう、標準語みたいなものに合わせていく人が多い中で、彼は岡山でずっと作り続けて発表して、もちろんライブで東京とか来ることもあるんだけど、その自分らしさをこう、失うように、もう周りの人も含めて、そういうものを続けている感じとか含めて、すごくいいし、なんか、これから先、未来ね、別に東京にわざわざ来なくても、インターネットのライブで、その現地から、オンラインでやることもできるだろうし、というふうに思うと、まさしくなんか未来とかこれからのね、うん、ミュージシャン像にかなり近いのかなと思っているので、これからも藤井風さんは注目していきたいなと思っておりますが、はい、今回紹介するのは藤井風さんで旅路でございます。
はい、
種メガネ以上でございます。今週もありがとうございました。
お相
手はオレンジと
注射を打つときに貧血になりそうで怖かったんですけど頑張りました。皆さんも健康次第行ってみましょうね。以上、新宿区役所からでした。ポンでした。
タネラジ、また。